ウーマンズヘルス、女性の健康サイト、賢い患者学、若年性更年期障害、卵巣機能低下症、その2。若年性更年期障害の治療。無月経は長く放置すると治療しても回復しなくなることもありますから、早めに治療を受けることが肝心です。まず大切なことは、早発閉経なのか、卵巣の機能低下やホルモンバランスの乱れが原因なのかを確かめることです。これは血液検査で調べることができます。血液中のエストロゲンや脳下垂体から分泌される性腺刺激ホルモンの量を見ます。早発閉経の場合は、最も作用の強い卵胞ホルモンであるエストラジオールの量が3分の1以下に低下していますが、卵巣機能の低下程度ならば、それほど激しい低下はありません。この結果、早発閉経と診断された場合には、骨粗しょう症や高脂血症など閉経後に増える病気が出てくる可能性も高くなるので、ホルモン補充療法などで積極的に治療することが必要になります。卵巣の機能が低下していたり、ホルモンの分泌量が少ない場合も、それぞれに適したホルモンの補充やホルモン分泌を促す薬が使われます。一方、卵巣機能やホルモンの量には問題がなく、ホルモン分泌がスムーズに行われていない場合は、まず生活を見直してみましょう。上記のように、仕事や人間関係のストレス、極端なダイエットや不規則な生活など、思い当たることがあれば、まずこれを改善することが必要です。趣味を楽しんだり、友人と話す機会を増やすなど、できるだけストレスをため込まない工夫をし、ダイエットも体調が回復するまでは中止、その後もこの体験を教訓に食べ過ぎない程度にとどめることを考えましょう。若年性更年期障害には大豆を食べるといいという記事を読んだのですが、本当ですか？大豆にはイソフラボンというエストロゲンと似た成分が含まれています。そこからこうした説が出てきたものと思われます。大豆は栄養的に見ても植物性タンパクの宝庫であり、豆類には現代人に不足しがちな食物繊維も豊富です。そうした意味で、大豆を積極的に摂ることは決して悪いことではありません。しかし、それだけで若年性更年期障害を片付けてしまおうというのは問題です。やはりストレスやダイエット、食生活の乱れなど、若年性更年期障害を起こす根本的な原因があるはずです。その改善をおろそかにしたり、無月経を放置したまま大豆に頼るというのは、 本末転倒。あくまでもきちんとした治療や日常生活の改善を前提に考えるべきでしょう。翻訳はジョンソン・エンド・ジョンソン・メディカル・カンパニー赤坂泉でした。ウーマンズ・ヘルス女性の健康サイト賢い患者学若年性更年期障害その2についてを終わります。